暮らしの常識、嘘本当。おにぎりは素手で握ると危険なの？佐牧武雄、東京大学講師、元法政大学教職課程センター教授。食中毒は秋にも多い。食中毒は食あたりを医学用語で表したものです。原因は微生物、細菌、カビやウイルス、自然毒、化学物質の3つに大別され、その中で最も影響が大きいのは微生物です。昔と違って、今の食品は低塩分、低糖度のものが多く、より微生物が繁殖しやすいのです。食品の安全で最も重視しなくてはならないのは、食中毒を防ぐことです。初夏から夏はもちろんですが、意外に9月から10月も食中毒が多いのです。夏バテして体力が落ちているところに大きな気温の変化もあり、体調を崩しやすいことや、行楽シーズンでバーベキューや運動会など、野外での食事が増えることも影響しています。冬には、牡蠣などの貝類のノロウイルスによる食中毒が目立ちます。食中毒の報告件数は氷山の一角。厚生労働省に報告された食中毒は年間1000件前後、患者数は2万人前後です。しかし、この件数は実際に起こった食中毒の氷山の一角です。米国で食中毒の現状を疫学研究により推測した結果を日本に当てはめて推定すると、実際の食中毒の件数は厚生労働省に報告された件数より少なくとも100倍以上あると考えられます。風邪や寝冷えと思った症状が実際は食中毒だったかもしれません。家庭では症状が軽かったり、発症する人が家族の一人二人のことが多いので気づきにくいのです。そのため、食中毒とは気づかずに重症になったり死亡したりする例もあります。原因は皮膚に住み着く常在菌。昔は食中毒の大きな原因は素手で握るおにぎりでした。運動会などで食べることが多いと思いますので、おにぎりについて考えてみましょう。1960年代まで、食中毒の3分の1近くが、黄色ブドウ球菌によるものでした。この菌は、私たちの皮膚などに住んでいる常在菌、人体に暮らす細菌やカビのことの一つで、手洗いでも、洗い流すことが難しいです。そのため、食中毒の最大の原因が素手で握ったおにぎりだったのです。この菌が食品につくとエントロトキシンという毒素を作ります。この毒素は熱にも胃酸にも強いので、汚染された食品を加熱したとしても食中毒を引き起こしてしまいます。ラップや食品用の手袋で握るようになって、この菌による食中毒は約 30% から 5% 未満にまで減っています。イラストと図があります。イラスト。手には常在菌の黄色ブドウ球菌がいっぱい。おにぎりにつくと増殖して食中毒の原因に。早めに食べてね。説明。素手で握るおにぎりの周りにたくさんの細菌が描かれています。図、常在菌の数、説明、上半身の人体イラストがあります。それぞれの箇所から引き出し線で常在菌の数を示しています。口腔100億個、皮膚1兆個、胃1万個、小腸1兆個、大腸 100兆個、泌尿器や生殖器1兆個。理化学研究所、大野博チームリーダー、資料をもとに作成、イラスト、図、終わり。
寄り添う介護。初めての介護、モットーは明るく楽しく。86歳の父は昨年アルツハイマー型認知症と診断されました。物忘れが多くなり、喧嘩になる時もあります。でも会話もでき、一緒に買い物にも行けるので幸せなのかもと思うこともあります。今年1月に腰が痛いと言い、一人で起きられなくなりました。病院での診断は骨粗しょう症から来る圧迫骨折。それなのに父は先生の前ではピンピンしています。飲み薬で様子を見ることになったのですが、一人でトイレに行くこともできない父を残して仕事にも行けず、目の前が真っ暗になりました。市役所に行かなきゃ、地域包括支援センターに連絡して相談しなきゃと思っても、私一人では何もできません。ケアマネジャーさんに相談してスケジュールを立ててもらい、ヘルパーさんに来てもらうことができました。私も仕事を休める限りは頑張ろうと思いました。こんなお父さんでごめんねという父に、時間が経てば歩けるようになるからねと言い聞かせると、介護も嫌がらずに協力してくれました。いつまでこんな生活が続くのか不安で仕方ありませんでしたが、皆さんのおかげで今は一人で起きることができ、一人で散歩にも行けるようになりました。アルツハイマーは進行していますが、とにかく明るく楽しく介護をするように心がけています。飯能市 SE 50代。介護の現場から一言、明るく楽しく介護するを心がけるのはとても素晴らしいことだと思います。時にはうまくいかず暗い気持ちになることもあるかと思います。私たち介護に携わる者は、どんな時にも利用者とご家族と共に楽しみ、いろいろなことを分かち合える存在でいたいと思っています。一人で悩まず、周りの方に相談をしながら介護を無理なく続けていってください。ケアステーション樫の木、訪問介護管理者荒井京子。皆さんの介護体験記約520字を募集しています。投稿により得られる個人情報は住所、自治体名、年齢の掲載のほか、問い合わせなどに使います。医療生協と出会って。子育て会から始まった医療生協の活動、子どもの成長とともに絆も深まりました。南部地区 B ブロック佐島支部、川端智子、川端さん親子の笑顔の写真があります。医療生協埼玉との出会いは、長女が6ヶ月を過ぎた頃に参加した子育て会です。近所に知り合いもいない環境で、まさに子育て、子は孤独の子の状態でした。でも月に1回の子育て会の活動で、同年代の子供を育てているお母さんたちと交流できたことで、心にゆとりが持てました。活動メンバーは入れ替わりながらも、今は第三子の息子と共に参加しています。月に1回の半会以外にも気軽にお茶会をしたりして、仲間とのつながりが強くなったように思います。数年前から健康と平和の配布をお手伝いするようになり、今年度からは支部の運営委員会にも微力ながら参加しています。イベントや打ち合わせにも参加してみたいと思っているのですが、未就園児を連れて参加できる環境ではなかったり、 開催時間が上の子たちの帰宅時間と重なったりと、なかなか思うようにはいきません。子どもが集う班会が一つでも増え、支部活動への協力はもちろん、班と班、子ども同士の交流などができたらいいなと思います。